毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組となってます。毎回長谷川さんにテーマを決めてお話しいただいておりますが、今回のテーマはどんなテーマですか。
はい、今回はですね、人事の仕事は全体最適と部分最適のバランスが大事というテーマでですね、お話しできればと思います。
はい、人事の仕事は全体最適と部分最適のバランスが大事。
はい、
この全体最適とですね、部分最適という言葉自体がちょっと私聞いたことがないので、それでは詳しく教えてください。
あ、はい、まあ、これ木で例えると分かりやすいんですけども、木の例えば枝葉だけを 見るのか、木全体を見るのかっていうことが、まあ、全体を見るっていうのが全体最適で、枝葉だけを見るのが、部分最適っていうふうなものになるんですけれども、まあ、これ例えば人材採用で、事例でちょっとお話しさせていただきますと、まあ、人材採用の業務の全体最適っていうものと部分最適は、その部分最適の部分っていうのは、例えば、まあ、人材採用したいので求人の広告を出そうと。
はい。
じゃあ、応募が来やすい求人広告って何かというふうなアプローチで探してしまうっていうことだったりとか。まあ、もしくは、まあ、優秀な人を見抜きたいので、どういう質問すればいいのかと。まあ、こういったようなことっていうのが、まあ、部分最適なんですね。でもこれ採用の全体最適で考えたときには、まあ、そもそも求人媒体で出さないといけない企業なのかっていうことも考えていかないといけないし、もしかしたら人材紹介会社を使った方が効果的、効率的だったりとか、もしくは社内に、まあ、リファーラル採用という形で紹介をですね、募った形で、はい、もしかしたらそこからですね、採用できる人が出てくるかもしれないと、
うんうん
う
ん、
いうこともあるかもしれません。で、あと優秀、面接で優秀な人を見抜くみたいなこともですね、果たしてその優秀という定義が合ってるのかどうかってこともありますし、
はいはい、
そこの求める人物が仮にその面接というテクニックで、まあ、内定出して、来るというふうになったときに、
はい、
年収とか報酬が見合うかどうかという部分もあって、それに見合わないから内定辞退みたいなことも起きる可能性はあるわけですね。なので、まあ、優秀な人を見抜くだけの話じゃなくて、どうやって会社を魅力的に伝えていかないといけないかっていうことも含めて、やっぱり採用って考えていかないといけないっていうのが、まあ、これはまさに全体最適っていうことですね。
はあ、なるほど、なるほど。今、人事採用ね、例に出していただきまして、木で考えると分かりやすいというお話だったんですけれども、やっぱりこの全体最適と部分最適のバランスが取れていると、はい、人事採用もうまくいくし、優秀な人材が取れたりすると。
そうですね。まあ、採用も、採用業務も人材育成の業務もそうなんですけど、まあ、採用だと非常にわかりやすくて、
はい。
もう、これを人材採用っていう業務だけじゃなくてですね、会社の経営の中の採用業務って考えていくと、
はい。
会社のビジョンとか経営計画とかに、含めて採用っていうことを考えていかないと、もしかしたら、過剰な人員を採用してしまうってことになったりするので で、もしくは、まあ、前回ちょっと、前々回ですかね、扱いました、上司代行みたいに、
はい。
採用しないと、管理職採用しないといけないとかってなったりすると、まあ、外部から、まあ、優秀な人を、こう、管理職として雇い入れようとするんですが、採用費もかかって、採用した後の人件費も高くて、で、もしその人が、まあ、当社に合わないってなった時には、まあ、ちょっとこれ目が当てられない状態になるので、
そうですね。うんうん、
即戦力である上司代行を使うとか、 この選択肢も考えていくっていうのも非常に重要なことで、だったりしますね。
物事は何でもやっぱりそうなのかもしれないですね。こう、小さい部分だけを見てるのではなくって、やっぱ広く大きな、問題をね、全体として見ることが大事なのかもしれないですね。それが顕著に出るのが人事の仕事、特に今回は、採用をね、例に出して、お聞かせいただいたんですけれども、以前ですね、もう前からお話聞かせていただいてるんですけど、長谷川さんがお勤めされていた時代に、52人だった社員数を約10倍、にまで育てたというお話もありました。その時もこの全体最適と部分最適のバランスというのはご自身で大事にしていらっしゃったんですか？
そうですね。まあ、ここの部分は、まあ、前回で扱った仕組みを作るというところでの、まあ、仕組み作りをしないといけないというところは最初の命題がありましたので、やっぱ仕組みを作るってことを考えたら、もう部分だけの話じゃなくて、会社全体としてのその人事、会社とし全体としての採用業務みたいな形でですね、そういう形でやっぱり考えていかないと、まあいい仕組みもできないっていうこともありましたので、まあ部分最適も考えるけど、全体最適もしっかりと考えながら、やっていましたね。
そうですね。やっぱりどちらも非常に大切
そうですね、そうです
という
ね。
ことですね。はい。なので、この配信をお聞きいただいている、人事関係のね、部署の方、何かちょっとこう、うまくはまらないなとか、悩んでいることがあったら、ぜひこの全体最適と部分最適のバランスについて、一度振り返ってみていただけるといいのかもしれないですね。はい。ありがとうございます。合同会社社外人事部長代表、長谷川充さんにお話をお伺いしておりますが、長谷川さんの活動について知りたいと思った方は、どちらにアクセスすればよろしいでしょうか。
社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そちらの当社だったり、私の情報が掲載されていたりとか、まあ、それから定期的な配信を行っておりますんで、まあ、新たな情報とかを受け取っていただけるという形になっておりますんで、ぜひ無料登録できますので、ご登録いただければと思います。
はい。ぜひ皆さん、この長谷川さんの LINE 公式アカウントをご活用いただきたいと思います。概要欄にもリンク貼っておきますので、皆さんご利用ください。ということで、今回も長谷川さんに素敵なお話聞かせていただきました。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは次回の配信もお楽しみに。
さよなら。
社外人事部長。